皆さんこんばんは、陽介です。今夜は陽介と語りませんか。今回第何回の配信なのかちょっとわからないんですけども、今ですね9月の3日に収録しております。はい。で、今回はですね、いつもと収録場所が違います。なんと自宅ではなく、外というかあのですね、今僕はですねボックス型レンタルスペースっていう、はい、ものの中におります。はい。で、まあそのボックス型のレンタルスペースっていうのはですね、ショッピングモールとか、あとはなんか駅構内とかっていうね、まあ、そういったなんか本当に人が行き交うような場所に置いてあるような、いわば証明写真を撮るような機械ってあるじゃないですか。まあ、あれぐらいの大きさで、まあ、人が入れるような、まあ箱型の防音室みたいな、まあ、そういうスペースがあるんですけども、今回は、まあ、そのボックス型レンタルスペースっていうのを、まあ、お試しで利用してみようかなと思って、まあ、そういうなんか試験的な、はい、収録を今行っております。はい。で、まあ、今ちょっと収録してみてる感じをちょっとなんか実況みたいなちょっとお伝えしてみますと、まあ、このボックス型レンタルスペースっていうのは、まあ、いろんな会社が、まあ、運営してて、まあ、いろいろ名称があるんですけども、まあ、ここのというか今僕が利用しているレンタルスペース、ボックス型レンタルスペースが、空調はあるんですけど、まあ、換気扇といいますか、うん、まあ、そういったものは設備あるんですけど、まあ、肝心というか冷房とか暖房とか、まあ、そういった温度調節をする空調機械がないんですよね。で、まあ、本当にまあすごくめちゃくちゃ狭いってわけじゃないんですけども、まあ人一人がこう作業できるような、パソコンを広げて作業ができるぐらいのこじんまりとしたスペースで、で、まあこうある程度、うん、まあ狭くはあるんですけど、まあスペースはあって、すごい狭い一室みたいな感じになってるんですけど、やっぱりこういろんな施設の中に入っているとはいえ、うん、中にそういった空調が温度をね調節する機会がないので、ちょっとね暑がりの僕としてはそれがなかったら大丈夫かなっていう心配があったんですけど、まあそういった温度を調節する機会はないんですけど、デスクの上にですね、まあおまけ程度なちょっとした小型のサーキュレーターっていうのは置いて、はい、あります。ただこれをつけてしまうと、さっきねちょっと試しにつけて音を取ってみたんですけど、すごいね風の音が入っちゃったので、まあ、これはつけられないんですね。なのでちょっと今ねもうすでに取ってからというか、まあこの箱の中に入ってから10分ぐらい経ってるんですけど、すでにちょっと額に汗が滲んでるっていう感じですね。うん。あとは防音ですね。一応このボックス型レンタルスペースの謳い文句としては防音がしっかりしているっていう風に言われてはいたんですけど、まあもしかしたら入ってるかもしれないんですけど、まあここは結構ショッピングモールっていうほどではないんですが、お店が連なっている通路に置いてあって、まあ、目の前というか、まあ、横にね、お店があるので、ちょっとね、人が通ったりとか、喋ったりとかしてる声が、うん。まあ、そんなにダイレクトではないんですけど、割と聞こえてきますね。なので、僕が喋ってる声も結構漏れてるんじゃないかなって、うん、思うので、そのね、二つまあ、夏場は暑いっていうのと、あと声は、こう、今ね、僕が喋ってる声が外にどう聞こえてるのかわかんないんですけど、外の声がちょっと聞こえたりして、 そういったまあ遮音性みたいなのは完璧ではないなっていう感じがするので、こういう風に収録には向かないかなっていう感じがしています。はい。でもね、割とこう、なんだろう。そういった収録以外、例えばまあ、まあ、すごい、一人だけで一人になってなんか作業はしたいとか、あとはまあなんかリモート会議とかでなんか部屋が汚くて映れる場所がないとか、まあそういった特殊な場面になるんですけど、まあそういった時に例えばまあノイズキャンセリングイヤホンをしながらね、外の音を完全に遮断して作業するっていうのはかなり集中できるスペースだと思うので、まあそういった使い方はできるかなって思いましたね。うん、ただまあ収録ではもう使わないかなって思います。はい。ただまあ今回ですね、まあこのテストのためにまあ1時間ね、1時間か45分か、うん、ちょっと予約を取ってるので、まあその時間ははい収録していきたいなと思うんですけど、まあなぜね今回このボックス型レンタルスペースっていうのを利用してるかっていうかまあ試そうかと思ったのかと言いますと。まあ今までね、収録っていうのは、僕一緒に住んでるパートナーいるんですけど、パートナーがいない時に、はい、いない時間を、こう、かいくぐって、頑張ってね、ちょっといろいろ調整しながら、うん、撮っていたんですけど、ですね、まあ最近ですね、パートナーが仕事を辞めたんですよね。うん。で、まあ、ずっと家にいるというか、まあ、家にいる時間が長いんですよね。うん。で、まあ、その仕事を辞めたっていうのも、ですね、まあ、きっかけとしては、まあ、いろんなことが、まあ、重なって辞めたんですけど、うん。で、まあ、これから3ヶ月とか、まあ、そんぐらいは、年内ぐらいは、ゆっくりするんじゃないかなっていう感じで、うん。まあ、なんだろう。普通にパートナーがいても、収録できるようになった方がいいとは思うんですけど、まあ、それにしてもちょっと恥ずかしいなという思いもあって。うん。まあ、例えばね、ソロでね、僕一人で撮る分になったら、彼がジム行ってる間とか、まあそういった隙間時間で撮ればいいんですけど、まあこの間のね、天野ひかりさんと撮ったようなコラボ収録っていうのは、結構ね、予想外に時間が長くなってしまうものなので、うん。まあそういった時にね、なんか、ちょっとパートナー帰ってきたんで中断しますとか言えないし、うん。まあそういった時に、なんか誰かとお話しするっていうような機会があった時に、まあこういうなんかレンタルスペースみたいなものを、利用できたらなと思って、まあ、そのね、この1個目というか、試しにこう、良さそうって思った場所の第一弾として、まあ、試しにこうやって撮ってみてる次第でございます。はい。ですがね、ちょっとこのボックス型レンタルスペースはもう利用しないかなと思います。はい。で、まあ、今回はまあ、せっかくこう、レンタルしてるので、その時間、ちょっとね、最近の僕の近況というか、うん。こう最近あったことで話したいなと思うことを、はい。話していこうかなと思うんですけど、先ほど言ったように、パートナーがこう、とあるきっかけで仕事を辞めたんですけど、それを機に、まあ、パートナーだけじゃなくて、僕の生活っていうのも、こう、環境が結構ガラッと変わりまして、うん。最近ね、まあ、そのせいでというか、その影響で、うん、割と忙しく、まあ、新鮮な毎日を送っているわけなんですけども、まあ、そのことについてはまたね、近々なんかそういう近況報告的なことも話せたらなとは思うんですけど、最近ね、僕、自分で、なんか俺、アクティブになってるんじゃねって思うことが割とありまして、はい。で、最近ですね、まあ前もね、配信で言ったんですけど、ニューダットっていう、木津剛さんっていう方が書いてらっしゃる本を、読んだんですけど、まあその、ゲイの、まあ木津剛さんがゲイの方なんですけど、おっさん好きのゲイがね、 好きなおっさんについて語っていく中で、まあ、その自分の人生だったりとか、今まであったことの中の気づきみたいなこととかもそうだし、あとはまあ新しい時代にはこういうおっさんが必要だっていうことをメインテーマとして、まあ多様性とかこうなんか人間そのもののあり方みたいなことについて、まあ、語っている、はい、とても素敵なエッセイなんですけど、このニューダットを読んだことをきっかけですごくなんか僕自身もすごく影響されて、うん、なんかこう気持ちが前向きになったというか、なんかこういろいろとやってみたいっていう気持ちにこうなれたんですよね。で、まあ、その手始めにというか一番最初にこれニューダットの作者のね、木津剛さんと、あともう一方、やる気ありみさん、はい、LGBTQ 関連のメディアサイトっていうんですかね、エンタメとかなんかそういったウェブコンテンツを作ってらっしゃるやる気ありみっていう集団があるんですけど、まあ、そのやる気ありみの編集長の太田さんね、太田さんもねポッドキャストやられていて、そうだゲイにカミングアウトっていうポッドキャストやられてるんですけども、まあ、そんなね太田さんと木津剛さんがそのニューダットのね観光記念イベントっていうことでトークショーを行ったんですよ。でそのトークショーになんかこう僕ってそういうところ行ったことないんですけど、なんかこのニューダットを読み終わった後にあトークショー行きたいって思ったんですよね。今までの僕だったらなんかそういうなんだろう、まあ、ツーって言ったらおかしいかな、なんかこう直接作者さんに会ってなんかお話ししたいとかお話聞きたいとか思ったことがあまりなかったんですけど、うん、なんかすごく行きたいと思って行ったんですよね。うん、で本当にその木津さんと太田さんのトークって本当に面白かったし、うん、なんか今まで自分がこう苦しんできたこととかも、なんか、まあ、もちろんそれは太田さんと木津さんが体験したことなんですけど、そういったことをこう辛い気持ちとか頑張ってきた気持ちとかっていうのを言語化してくれたことによって、なんか自分の気持ちを代弁してくれたかのような、なんかすごい、なんかスッキリとした気持ちを味わえたりとか、あとは本当にね、くだらないような、すごい楽しい、なんか話をね、されてて、純粋に本当に笑ったりとかして、なんか、すごく、なんか今まで感じたことないような充足感に満ち溢れて、本当に楽しい気持ちで、幸せな気持ちで帰ったんですよね。なんかその日金曜日だったんですけど、久々になんか、5連勤して、くたくたになって、うん、そういつもだったら家に帰ってご飯食べてすぐ寝るみたいな感じの金曜日のはずなのに、まあ、そのトークショーに行ってすごい満たされて、なんかすんごいなんか久々になんかこんなキラキラした金曜日久々かもっていう感じのね楽しい一日を過ごせたんですけど、まあ、そういったことを皮切りになんか最近すごい自分引きこもってるなと思って、いろんな場所に行ったりとかいろんな人に触れ合ったりとかしたいなと思ったんですよね、それをきっかけに。で、まあそんな中で、まあ確かまあそのトークイベントの前だったかな、うん、その前日かな、トークイベントの前日だったと思うんですけど、兵庫県の西宮市で、まあとあるね施設で開催されていた私たちだって言えないな、私たちだっていい夫婦になりたい展っていう、まあ、展示会っていうんですかね、うん、に行ってきました。まあ、これがですね、まあ、いい夫婦っていうのがひらがなで書かれてるんですけど、まあ、世間一般でね、なんか11月22日はいい夫婦の日っていうのが、あると思うんですけど、やっぱ夫婦って、夫と夫って、夫人の夫って書かれて夫婦じゃないですか。でも、例えば、夫人の夫を2個並べても夫婦だし、夫を2個並べても夫婦って読めるっていうか、まあそういったなんか、男女だけじゃなくて、男男も女女でも夫婦だよっていう、私たちも、まあそういったこう結婚、同性婚をして夫婦になりたい ていう、あの、思いが込められた。まあ、そういったなんか、例えば同性パートナーとか、まあ、同性カップルがこんな方がいるんだよとか、あとはなんか同性婚はなぜ必要なのかとか、まあ、同性婚が、あの、こう、成立されることによって、なんか起き得ることとか、あとはなんか、こう、パートナーと、こう、今ね、同性婚ないけど、そういった代わりになるような制度はないかみたいな、そういった知識的なことも展示されているような、なんか、まあ、すごく結構真面目だし、なんかこう、悲痛な声とかも、すごいね、まあ、メッセージカードとかで書かれてるようなところだったんですけど、なんか、まあ、僕も、そこのね、あの、私たちだっていい夫婦になりたい点は、僕パートナーと一緒に行ったんですけど、なんか、すごいパートナーとこういう場に行ったこともなかったし、なんか同性婚について、まあ最近でこそちょいちょいね考えたり一緒に話したりすることもあったんですけど、まあ改めてすごいなんか、あ、こういうなんかやり方あるんだねとか、うん。あとなんかこういうね、あの、同性婚がないことによって苦しんでるカップルいるんだねとか、まあそういった話も改めてできたのがすごく、うん、良かったですし、あとはなんか運営してらっしゃるスタッフさんともお話、ちょっとだけなんですけど、できて、なんか、あ、なんかこういう、こう、なんだろう、自分にできることを精一杯やってる人ってかっこいいなってすごい思いましたし、僕も、今でこそこう顔を出して、あの自分のセクシャリティをね、あの言って顔を出して、なんかこう動画出したりとか、あとはラジオね、投稿したりとかしてはいるんですけど、まあ、これから、まあ自分なりに本当に自分ができることから、本当に、まあ今まで本当にたまにはやってたんですけど、あまり積極的にやれてなかったなって思うようなことを、まあ、自分のできる範囲でやっていきたいなって思ったし、うん。それこそパートナーともね、うん。もっともっといろいろ、いろんなこう、これからの人生のことを話していきたいなと思えたりもしました。はい。うん。あとはですね、あの、本をね、たくさん読むようになりました。これはまあ、アクティブっていうなんかすごい、こう、いろんなとこに行くとかではないんですけど、こう、いつもと違うような行動を取るようになったっていう意味では、なんかこう、アクティブになったかなって思います。本当に最近本をたくさん読んでて、先ほど言ったニューダットもそうだし、あとは、まあ、最近はですね、映画からなんですけど、あの子は貴族っていう映画がありまして、まあ、それがすごく面白くて、もう思わずね、すぐ、あの、原作本を買って、読んだんですけど、本当にあの子は貴族は、映画もそうだし、原作本も本当に素敵でした。うん。もうぜひね、映画を見た後に、こう、原作本を見てほしい。うん。なんか、あの子は貴族の映画って、あの、すごく丁寧に丁寧に描写をされてるんですけど、それでもやっぱり、こう、本をそのままそっくり、同じセリフ量とかで映像にするのって、まあ、無理に等しいとは思うんですよね。うん、なんかそういった、なんかこう、あそこフェードアウトしてた場面って、こういうセリフがあったんだなっていう、なんかこの、こう、ちょっと自分で想像で補っていたところが、こう、バッてね、現れて、補完してくれるみたいな、答え合わせしてくれるみたいな感じで、あの、すごくこう、映画の魅力がより引き立たされるというか、もちろん原作本あっての映画なんですけど、なんかこの原作の本を見た後にまた映画すぐに見たいってなりましたね。うん。あとはですね、これちょっと見たばっかりで言語化できないんですけど、エゴイストっていう、はい、本を読みました。で、これはすごいなんか、こう、ゲイの間ですごい話題になってたなって思って、こう、すごい気になって買ったんですけど、しばらくね、すぐ読まずに放置してたんですよ。で、このエゴイストっていうのが、鈴木亮平さん主演かな？で、うん、映画化来年されるんですけど、で、まあ、それでね、僕鈴木亮平さん、はい、好きなんです。 うん。まあ、なんだろう、語弊があるかもしれないけど、なんか嫌いな人、全人類で、の中で鈴木亮平さんが嫌いな人って、まあゲイ問わずね、なかなかいないんじゃないかって思ったりもするんですけど、まあ、そんなね、エゴイスト、この、まあ、話としてはゲイの主人公のお話なんですけど、まあ、そういった面もあって気になって買ってたんですよ。で、つい最近こう、あの子は貴族を読み終わって、次何読もうかなって思った時に、ふとこう、エゴイストがね、この転がってるエゴイストを見つけて、あ、ちょっと読もうって思って、ペラペラと読み進めていったら、その日、というかまあ今日の朝読んだんですけど、こう、午前中に読んだのに、その2、3時間後ぐらいには読み終えてました。本当にね、ページをめくる手が止まらなかったです。うん。それくらい本当に面白かったというか、なんかすごいのめり込んでしまった。吸い込まれていったっていう方がいいかな。うん。なんかこう、最後はまあ悲しくもあり、すごい晴れやかでもあるんですけど、本当に本当になんかこう悲しい気持ちになって、最後、こう、後書きを鈴木亮平さんが書いてたんですけど、その鈴木亮平さんの後書きを本当に涙を流しながら読んでいました。はい。なんか、本を読みながら泣いたのって、もちろんね、こう、うるっとすることはあったんですけど、涙を流すのって本当にだいぶ、久々というか、初めてに近いぐらいかもしれないっていうぐらい、本当に、面白かったです。うん。なんか、もうちょっと丁寧にゆっくり読んだらよかったなっていう思いもあるので、近々ちょっと、ゆっくりじっくり、うん。一語一語噛み締めながら読み返したいなと思ってるんですけど、うん。来年2023年の春だったかな、うん、ぐらいに映画公開されるみたいなので、はい。そちらも楽しみにまた原作本も読みたいと思います。はい。で、他にも本当にめちゃくちゃ気になってる本とかたくさんあるんですけど、うん。ちょっと読むスピードが、うん、あまり早くないというか、今朝ね、読み終わったエゴイストは本当にちょっと短いというか薄い本だったのですぐ読めたんですけど、基本的には結構読み進めるの遅いので、うん。これからというかなんか今ちょっと短期的にすごいハマってね、いろんな本読んでるんですけど、まあ、習慣化してなんか1ヶ月に1冊みたいなペースで読み進めていけたらなとも思っております。はい。で、まあ、あとはですね、行動的な面で言うと人との交流なんですけど、友達に誘われて、今度ね、チキンパーティーに参加することになったんですよ。はい。これ、ニューダット読んだ方だったらわかると思うんですけど、僕、パーティーに参加するのが苦手な人間なんですね。で、ニューダットのラストの方でも、こう、キズ強さんがパーティーについて書かれてるんですけど、そのニューダットを、読んだ後に、あ、なんか、僕パーティーって今まで苦手意識持ってたけど、パーティーに参加してみたいなって思ったんですよね。で、そんな中、本当に偶然なんですけど、友人から、チキンパーティーをしないと言われて、なんかそのチキンパーティーっていうのが、なんだろう、バーベキューセットみたいなのあるじゃないですか。燻製が作れるような。なんかそういう釜みたいなのが、持ってるらしくて、その友達の家が。で、そこでなんかチキンを焼いたりとか、こう蒸したりとかするパーティーっていうのを、はい、やるみたいです。で、ちょっとどういうパーティーか、僕もね、チキンパーティーってなんだって感じなんですけど、ちょっと想像もついてないんですけど、うん。そしてなんか、こう、ニューダットでチキンパーティー行きたい、チキンパーティーじゃない、パーティー行きたいって思って、こう、偶然にもすぐね、友人からチキンパーティーに誘われるっていう、なんか、ちょっとなんか巡り合わせみたいなものを感じてて、うん。なんか多分このニューダットを読んでいない自分だったらなんかちょっと難色示していたというか、行けたら行こうかなみたいな感じで返事してたと思うんですけど、今回はね、うん、行く行くっていう感じで、うん、なんか自分でもこうびっくりするぐらい快諾して返事したっていう感じです。はい。で、あとはですね、これも本当にびっくりというかちょっとなんかドキドキなんですけど、友人二人、すごくね、仲いい友人二人いるんですけど、友人二人を、うちに招くことになりました。はい。で、パートナーと、僕と友人二人で、まあ、お食事という、言うかな、なんかちょっと、お家に招いてなんかちょっとお話するみたいな機会を、 作ることになりまして、これも多分向こうの方からね、友達の方から行きたいって言われたんですけど、多分このニューダットを読む前の僕だったら、ちょっとまだ引っ越し、まあ、4月にしたんだけど、ちょっとまだ完全にごちゃごちゃ、この片付いてなくてごちゃごちゃしてるからとか言っていやいや、もう半年まではいかないけど5ヶ月ぐらい経ってんのに綺麗じゃんみたいな感じで突っ込まれそうな、すごいなんか苦しい言い訳をしながら断るような、気がするんですけど、まあそれもね、なんかこううちに招いて喋りたいなっていう思いがなんかできて、今度ね、ほんとそのチキンパーティーもそうなんですけど、うちに招いてパートナーと僕の友達と一緒に喋るっていう機会があるっていうのが、自分的には本当にアクティブになったというか、なんかすごいじゃんみたいななんか、なんで標準語になったんだろうって感じなんですけど、すごいやん俺っていう感じになってます。で、本当にそうやってなんかプライベートが、
ご利用時間終了5分前となりました。
あら、5分前になった。
ご退出の準備をお願いします
ちょっとちょっと迫ってるので、こう早回りでちょっと焦ってるから喋れない。ちょっとね、巻いて喋りますけど、そういった本当にプライベートが自分比なんですけど充実するようになって、なんか仕事のことも前より真剣に取り組むようになったりとかもしたんですよ。なんかそういう気持ちになれたというか、なんかプライベートが充実するっていうことは仕事もなんか、なんか急にね、仕事のことを話しますけど、なんか仕事もなんかちょっと頑張ってみようかなと思っちゃったりとか、なんかもちろんこうニューダットに影響されてっていうのもあるし、なんかパートナーにこう転機が訪れたとともにこう一緒にね暮らしてる僕にも生活の変化があって、こうなんか生活のね変化があるってことはメリハリがあるってことじゃないですか。こうメリハリを感じられることで、なんかこう変わることってなんかめんどくさかったり怖かったりもするんだけど、楽しいことでもあるな、なんかワクワクすることでもあるなっていう風に思えるようになったんじゃないかなって、ちょっとなんかふと思いましたね。ここ数年本当になんかコロナっていうのもあったんですけど、なんかこう病気のこともあってちょっと保守的というか、こうなんかあまり出歩かないでおこうとか、そう無理しないでおこうっていう気持ちがあったりして、なんかあまりこうアクティブにできなかったりしたんですけど、なんか今回のそういうなんか素敵な作品との出会いで、なんか自分が変わっていくっていう体験ができて、なんかこう不思議とこう自分の中でも新しい発見というか、なんかこう最近はね、そういった意味でもこう充実した日々を、過ごしています。なのでちょっとね、この機会にちょっと急かされてしまったので、今回はね、この辺にしようかと思います。ちょっとこの配信がいつになってるかわかんないんですけども、その頃までには涼しくなっていることを祈ります。というわけで皆さん、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。というわけで次回の配信でお会いしましょう。以上、陽介がお届けいたしました。さよなら。ちょっとね、暑いので、巻き汗がすごいです。ではでは、バイバイ。